マルコ6章14節から29節。さてイエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデア列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。本日はこの箇所から主の言葉はつながれてはいないという題で高桑先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。主の皆を賛美します。葬儀、私の母親の葬儀のためにお祈りを感謝をいたします。おととい金曜日に母親の葬儀を行うことができました。加藤長老がご夫妻で参列をしてくれました。また、稲沢長老ご夫妻がですね、ここの聖火を寄贈してくれました。何かですね、白で、が基調になっているので、母親もですね、罪が許されて、清められて、そして、天の御国にこの入れられる、そのことを何か象徴しているような気がします。長老たちにも励まされ、そして、皆さんにもですね、一人一人お祈りいただいて、悲しみはあるわけですけれども、温かな気持ちに包まれて今ここにいることを、そして礼拝をお捧げすることができることを本当に感謝をしています。イエス様が述べ伝えてくださった神の国、母親も今そこに入れられていることを本当に感謝をしています。毎週礼拝の説教をさせて、いただいているわけですけれども、語り尽くした、やりきった、 そういうふうに思ったことはですね、記憶の中でないんですけれども、毎回説教の後に反省があり、言い足りなかった、こう言えばよかったということがあります。前回もちょっと言い足りなかったことがあるので、ちょっとだけですね、お話をさせていただければと思います。イエス様の故郷ナザレ、での伝道、イエス様がふるさとに帰って伝道したわけですけれども、人々の不信仰のためにあまり成果がありませんでした。言い換えればイエス様の家族伝道もうまくいかなかったということですね。後に家族も信仰を持っていくわけですけれども、イエス様の家族もイエス様の説教を街道で聞いていたでしょうけれども、すぐには信じなかったわけですね。素晴らしい説教だったと思いますけれども、信じなかった。しかしイエス様は諦めないで、ずっと家族の救いのために父なる神様に祈り続けていたと思います。聖書の中に出てくるイエス様がまだ暗いうちに、一人で、お祈りをしていたということの祈りの内容に家族の救いというのは当然含まれていたと思います。私たちも同じように、したいと思います。そしてイエス様の家族への取りなしはその後実を結んでいくわけですね。家族が救われ初代教会に加わり、重要な働きをイエス様の弟たちは担っていく。イエス様が家族を愛して家族の救いを祈り続けたということは私たちへの励ましであり、また模範でもあるのかなという、そんなことをですね、付け加えさせて、いただきました。本日このその続きですけれども、14節からになりますが、イエス様がこの福音宣教を始めた時に関わる記事であるわけですね。もう一度マルコの1章の14節を読んでみたいと思います。マルコの福音書の1章の14節、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。この、今日の、内容のこの中心人物であるバプテスマのヨハネが捕らえられたということですね。その後イエス様はそのガリラヤに行って福音を伝えられたということです。ガリラヤの支配者ヘロデ・アンティパス、彼はその地の王であったわけですけれども、なんとこの自分のこの兄弟ピリポの妻ヘロディアと不倫関係にあったわけですね。そしてとうとう二人は結婚した。でヨハネはそれを悪いことだというふうに責めたわけですね。18節、これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである、それでヘロデはヨハネを捕らえたわけですね。これが先ほど読んだ、一章の14節、ヨハネが捕らえられた後というところになるわけですね。ヨハネは神の思い御心を神の代わりに語りました。それゆえこの預言者ということになるわけですけれども、それが力で潰されようとしていました。そのような時に イエス様は立ち上がられたということですね。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われたということですね。そしてヘロデ王の膝元をガリラヤでこの伝道を始めたということですね。その後ヨハネは、この記事にあるように非常に残酷な形でヘロデに殺害されます。それは違法であり、極めて残酷な殺害であったわけです。けれどもイエス様は伝道を恐れをなしてやめるどころか、自ら伝道をされ、そしてヨハネが殺された後に十二弟子をこの送り出されたわけですね。それがこの前回ですけれども、バプテスマのヨハネの伝道を受け継いでいきました。イエス様のイエス様もですね、権力の力によってですね、十字架に死んでいったけれども、その死の後に弟子たちがイエス様の伝道を受け継いでいったわけですね。でこの十二弟子たちもそのほとんどが死んでいるわけですね。殉教している。そして、その十二弟子たちのこの福音を教会が受け継いで、そして、今の私たちにバトンがつながれているということですね。人々は、イエス様をバプテスマのヨハネだ、エリアだ、預言者だ、そんなふうにこの考えて、いました。これがそうですね、14節と15節を読んでみましょうか。さてイエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテスマのヨハネが死者の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は彼はエリアだと言い、さらには他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。このようにイエス様はその神の言葉を語ることによって、ヨハネだ、エリアだ、預言者だというふうに言われていたということですね。エリアはこのバールの預言者たちとの戦いにおいて、カルメル山の山頂でこの壊れていた主の祭壇を立て直し、十二の石を取った、そんな表現が出てきます。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築いたという、こんな表現が出てきます。祭壇を立て直して十二の石を取って、一つの祭壇として築き直した。これはどういうことかというとですね、その当時王国が北と南に分裂していました。けれども神様の目には主にあって十二部族が一つであるということを示したわけですね。そのためまず礼拝を立て直した、祭壇をこの築き直して一つとした、民を一つにしたという、その上で王の前で主の言葉を語ったわけですね。エリアもその後、アハブ王の妃イゼベルによって迫害され、この命からがらこの逃げた、ということがですね、列王記に記されています。女性もいざという時は本当に怖いなというふうに思いますけれども、エリアの再来と言われた主の言葉を語るヨハネをこのヘロデは殺してしまったわけですね。実際は ヘロデ屋によってということですね、キサキ、ヘロディアによって、まあ、殺されてしまったわけですけれども、ヘロデはヨハネを捉えてみてですね、ヨハネとその言葉の正しさが分かったようですね。20節、マルコ6章の20節ですけれども、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。なんかとても矛盾した内容なんですけれども、罪人として捉えつつ正しい人であるということが分かっていた、そして非常に当惑をしながらも喜んで耳を傾けていたという二重の面がこのところに出てくるわけですね。ヘロデはヨハネを捕まえて、その言葉を聞いて、ああこの男は真実を、真理を語っている、そう感じたのでしょう。自分を生かすも殺すこともできたヘロデに対してヨハネは罪の悔い改めだけを語ったわけですね。あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは立法にかなっていないと言い続けたということですね。裏表が全くない、これは大変なこの勇気が必要であったと思います。ヘロデはヨハネの言葉を聞くと、自分のしたことはやはり悪かったと理解したのでしょう。神の言葉、神の御心であると理解しました。しかもやがてその言葉を聞くことが彼は喜びになっていた、喜んで耳を傾けていたということですね。なぜでしょうか。それはまあおそらくこのヨハネがヘロデを愛していたから。エペソ書4章15節には愛をもって真理を語りというですね、言葉が出てきます。上から目線の喧嘩腰で悔い改めを迫るということではなかったわけですね。真理を語るときに心からの愛を持ってということです。戦闘モードで語ったらですね、心を閉ざしてしまうわけですけれども、ヨハネはヘロデに対して愛の言葉で悔い改めを語りかけていたのではないか。それゆえヘロデもその神様の言葉をしっかりと聞くことができた。ヨハネは自分を捕まえて牢に閉じ込めた王に対して愛を込めて、同時に少しも真理を曲げずに主の言葉をまっすぐ語ることのできた偉大な預言者であったということですね。イエス様はヨハネより偉大な預言者はこれまでにないということを言われています。そしてヘロデ自身もそれを聞くことができた王であったということです。ですから単なるですね、愚かな暴君ということでもなかったようですね。しかしそのヘロデがヨハネを殺してしまいました。自分は望まないのに、殺したくなかったのに、ヨハネをその、殺さざるを得なかった。権力というのはそういった面を持っているということですね。旧約時代ダビデ王も同じ権力者でした。当時の王というのは絶対的なこの権力を持っていたわけですけれども、彼はナタンという預言者に、同じような罪を指摘されたわけですけれども、彼はですね、きちんとその言葉に、神の言葉に向き合って 悔い改めをしていくわけですね。この時ナタンの神の言葉は殺されずにダビデ王の心に生きて働いて悔い改めという実を結んでいったわけですね。けれども、まあ、この場面では、王妃のヘロデアが、背後で働いて、このヨハネの殺害ということにつながっていきます。それはもしヨハネの言う通りになってヘロデに離婚されたら今持っている地位も名誉も全て失う、贅沢もですね失ってしまうということを恐れたのでしょう。イギリスあたりで王室を離れた、なんとかさんという王子の奥さんがですねセレブ生活を維持したいためにまあいろいろと頑張っているというですねことを記事などでですね見たり聞いたりするんですけれども、このヘロディアもですねそのセレブ生活を脅かすヨハネに対して非常にこの激しい憎しみを持っていたようですね。19節、ヘロディアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながらできずにいたということですね。でヘロディアは権力を持っている王を騙して利用したわけです。彼女はチャンスを逃さず、おそらくですねこの、ヘロディアの娘をこの送り込んだというのも、まあ娘本人はまあ、もう利用されたのでしょうけれども、周到な準備計画計算があったのでしょう。そして計画通りにヨハネの命を奪いました、奪うことができました。盆に乗せられたヨハネの生首を見てヘロディアは神の言葉を殺してやった、まあ、そんなふうに臆そえんだのでしょう。けれどもその盆に乗せられた罪なきヨハネのその血と肉、それはヘロディアとそしてヘロデの罪と裁きの象徴でもあったわけですね。生産式で盆に乗せられたキリストの血と肉、それは私たちの罪と裁きが身代わりになされたということの象徴であるわけですね。身代わりの死による許しと救いの象徴、そのことを私たちは第一聖日主日で、その祝福に預かるわけですね。ヘロデは神の言葉を正しいと理解していた、そして喜んで聞きながらもヨハネを見捨てて殺してしまったわけですね。神の言葉そのものであるキリストはその後十字架につけられました。それは権力者だけではなく群衆も十字架につけて殺せと叫んだわけですね。弟子たちもまた神の言葉イエス様を見捨てて逃げました。今日の私たちはどうでしょうか。ヘロデのように聖書の御言葉は正しい素晴らしいとそのメッセージを喜んで聞くでしょう。けれどもいざ自分に都合の悪い御言葉の時にはですねその御言葉を殺してしまう、無視すると言いましょうか、黙殺すると言いましょうか、まあ同じことですね。ヘロデと同じことを私たちもしてしまうということを覚えなくてはなりません。主の言葉は権力を持った人の前では殺され牢につながれてしまうのでしょうか。 そうではないですね。主の言葉はつながれていないという、まあ、これは今日の、メッセージのテーマになりますけれども、主の言葉は殺されたままでは終わらないということです。バプテスマのヨハネは逮捕されるということによってヘロデに主の言葉を語ることができました。彼は死んだわけですけれども、主の言葉は死なずに最高権力者にまで届けられました。パウロは捕まえられることによってアグリッパ王に伝道しました。普通ならば絶対会って伝道することなどできない王たちですね。捕まえられるということによって神様は伝道する機会をさらに、広げていったわけですね。いつの時代でも権力者は人を牢につなぎ殺すことはできるわけです、日本においても戦時中多くの牧師が投獄されてですね、キリストが再び来られて、この世界をこの治めるというその再臨に対して難癖をつけてですね、神の言葉を聖書を殺そうとしたという、そういう歴史が日本にもあるわけですね、旧約の預言者は皆権力者から迫害を受けて命を狙われ投獄され、そして何人も死んでいきました。バプテスマのヨハネ、パウロも捕まえられ牢につながれ、パウロも殺されました。12弟子たちもやはり殺害されたわけですね、権力とは反対するもの、そして反対する言葉を粛清するということがこの常であるわけです。そしてイエス様も権力によって捕まえられつながれ十字架に死なれました。それによって、神の言葉は殺されてしまったのか、そうではないですね、パウロは、第二テモテの2章の9節でこのように言っています。開いてみたいと思います。これは第二テモテを書いた後にパウロは殉教しているということがほぼ確実であるわけですから、第二テモテの手紙というのはパウロの、絶筆といいましょうかに当たるわけですが、2章の9節、第二テモテ2章の9節426ページ読んでみたいと思います。第二テモテ2章9節、この福音のために私身は苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。しかし神の言葉はつながれていません、神の言葉は繰り返し繰り返し殺されそうになってきたわけですね、この世の王たち権力者によって、そして多くの殉教の歴史を作りながらも後に救いを後の世に救いを伝えてきました。それが今日私たちに伝えられているということです。ある牧師が、イザヤ書の6章から世界宣教の説教をしたということですけれども、その中で、その牧師は回収にですね、招きのアピール言葉を語ったわけです。イエス様のために立ち上がる人はいませんか。その時にですね、小学校1年生の男の子がお母さんにですね、ママが いいって言ったら僕行くよ、そんな風にですね、言って、で彼は立ち上がってですね、やがて成長してこの出て行ったということです。子供の頃、夏休みは本当に楽しい思い出がいっぱいだったわけですけれども、春休みが終わるともうですね、なんか夏休みが待ち遠しかった思いがありますけれども、8月最後の1週間、私は絶望的な思いで宿題に取り掛からなければならなかった思い出があります。私にとっての夏休み、それは毎年楽しみと苦しみとを味わう時であったということですね。楽しみもやがて終わる、苦しみはいつまで続くのかと思うわけですけれども、その時は辛くて必死ですが、必ず終わりが来るわけですね。だから笑ったり泣いたりせずに、この世のことで挫折せず、永遠のものを求めるということが大切ですね。私たちにとって神の国、天国だけが永遠に続く、それが一番大切なことであるということを覚えたいと思います。イタリア北部のミラノにある教会の入り口に石の門があるそうです。で、右側の門柱ですね、にはバラの花の彫刻がある。で、左側の門柱にはイバラの冠の彫刻があるということです。そしてバラの花の彫刻の下にですね、私たちを楽しませるものは一瞬である、そんなふうに書いてある。で、イバラの冠の彫刻の下には、私たちを苦しめるものは一瞬である、そんなふうに記されている。そしてこの門の上部ですね、永遠なものより大切なものはない、そんなふうに記されているそうです。イエス様はマルコの1章14節で、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の福音、神の国の福音、これこそ永遠に続くもの、これこそ大切なもの、それをイエス様は私たちに、伝えてくださった。そして、十字架の死とよみがりにおいてその福音を完成してくださったということを覚えたいと思います。WEC というですね、宣教師養成の、組織がイギリス発祥なんですけれども、今は本部が、シンガポールあたりにあるようですが、世界の70カ国へ1900名の宣教師を派遣しているそうです。で、私の先輩の牧師の娘さん、以前やっちゃんやっちゃんっていうふうに言ってたんですけども、女医さんになって、そしてそこに行ってですね、 WEC で訓練を受けて、今東南アジアで医療伝統の働きに携わっているかと思います。WEC のモットーは、もしイエス・キリストが神であられて私のために死なれたのなら、私が払う犠牲が大きすぎることなどありえないというですね、 それがその、モットーであるそうです。そして、本部の地下室の壁にはそうですね、もう20年以上前ですけれども20枚の写真が掲げられて、いたそうです。今もう少し増えたかもしれませんけれども、それらは20代から30代で殉教した若い宣教師たちの写真、それが一枚一枚この掲示されているということですね。医師や看護師やまたパイロットなどですね、それらの働きを通して宣教活動に加わって現地で命を落とした人たちですね。彼らは一体何のためにその若さで遠い国へ行って命を失ったのか。それは彼らを愛して彼らのためにその身を捨てたイエス様に感激したからということですね。そして彼らはただ愛する主の招きに従っていたということですね。私たちの所属する日本長老教会もアメリカの MTW、 また日本長老伝道会の宣教の働きによってですね、支えられているということを覚えたいと思います。テルトゥリアヌスというですね、教父といいましょうか、教会の父と書いてですね、という人物は殉教者の血は教会の種であるというふうにこの言ったわけですけれども、本当にイエス様がまず一粒の種になって死んでくださいました。それによって今多くの実が結ばれていることを覚えたいと思います。主の言葉は殺すことができない。主の言葉は決してつながれてはいない。主の言葉は全世界に今日伝えられている。そしてもし私たちが黙るならばイエス様は石が叫ぶというふうに言われました。ルカ19-40ですけれども、イエスは答えられた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。バプテスマのヨハネはこのヘロデによってですね、無残な死を遂げていったわけですけれども、その神の言葉は地に落ちることなく、その後この豊かな実を結んでいったことを覚えたいと思います。そして私たちもですね、私たちが語る、私たちが伝えるこの福音、御言葉は決して、虚しく地に落ちることがないということを覚えたいと思います。そして、私たちの家族やですね、親族や友人、知人にこの福音を分かち合っていくことができればというふうに願います。ではお祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。主の言葉はつながれてはいないと、御言葉に力があり魂を救う、私たちを滅びと裁きから救って天の御国に入れていただくことができる、その力そのものであることを覚えて皆を褒めたたえます。どうぞ私たちが御言葉に立って歩んでいくことができますように、与えられた地上の命をどのように生き、またどのように死んでいくべきか、御言葉に生きて御言葉に死んでいくものとさせてくださいますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。